今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストを招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロシャ、いろんなさんです。
よろしくお願いします。
はい、先週に引き続きまして上野おたるさんがゲストに来ていただいておりますね。いろんな視点からいろんなお話をぜひぜひしていただければと思います。いろんなさん、よろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社トチオ、ひかわりパートナーズ株式会社、射水内科クリニック株式会社振興開発がお送りします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして富山市議会議員として活躍されておられます上野ほたるさんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お忙しい中本当にありがとうございます。はい、ほたるさんはこれでね、議員になれて3期目ということでございまして、議員になった頃と現在でなんか変わったとかあります？
そうですね、元気さは多分衰えてないと自分の中では信じてるんですけど、うん、やっぱり3期目迎えまして、うん、その1期目の時は本当にもう何が何だかわからないっていう状況だった時に比べますと、うん、まあ、議員としてどうあるべきなのかとか、うん、活動はどういうふうにやっていけばいいのかっていうのも見えてきたっていうのもあるものですから、はい、やっぱりその落ち着いて取り組めるようになってきたかなというふうには思いますね。
あ、そうですか。ほたるさんはその活動の根底にまず福祉への問題というものをすごく大きく考えて捉えておられると思うんですけども、現在の福祉っていうものに対してどうあるべきとかありますかね。
どの分野もそうなんですけど、人材の確保っていうのは近々の課題じゃないかなっていうふうに思ってます。特にその新型コロナウイルス感染症でどの分野の方も影響はあったんですけれど、やっぱりその医療であったりとか介護であったりとか、それこそ健康を支える方々がやっぱり前面に立たれるっていうところがあったものですから、どうしたら皆さんがね、あの幸せを感じながら生きていけるかっていうところにもつながっていくと思うので、やっぱりそういう人材を育てていくっていうところが重要じゃないかなというふうに思ってますね。特に少子高齢化はもう随分と前から言われてますけど、はいはい、2050っていうふうに言われてるんですけども、2050年には高齢者の方たちが人口比で大変なことになるということで、それを支えていくのが私たち現役世代になるものですから、やっぱりその方たちが働けるのもよく考えたら、その介護であったりとか医療であったり、はい、支えてくださる方がいらっしゃるのがベースに今社会が成り立っているので、うん、その方たちが、まあ、処遇の改善とか働き方っていうのもあると思うんですけど、そういう方たちをどう皆さんにご協力いただけるような環境を作っていくのかっていうのは、やっぱり取り組むべき分野じゃないかなというふうに思いますね。まあ、保育とかもそうなんですけどね。
そうですよね。
やっぱりこれだけその担い手が少なくなってきている中で、フルタイムで働かれる共働き世帯、富山はもともと比較的多い土地柄ですけど、はい、年々増えていて、少子化と言われながらもやっぱり保育の需要って減ってないんですよ。むしろ増えているんですけど、待機児童ゼロって一応指標では言ってるんですけど、実質的にはやっぱりご希望されるところに入れなかったりとかっていうのが出てるので、お子さんが入れる場所であったりとか、あの教育がちゃんと受けれる環境だったりとかっていうのを整えていくのが、やっぱり行政であったり政治がちゃんとしていくべきところじゃないかなっていうふうには思いますよね。
そうですね、福祉の問題、少子化これかとかっていうもっともっと突き詰めていくと、その個性というかいろんな方おられるけども、その方一人一人の才をこう認め合うっていうことがやっぱり大事になってくると思うんですね。この部分が多様であることっていうのが蛍さんのテーマにもなってる部分がありますもんね。
そうですね、それこそ国際的なことを言えば文化の違いであったりとかっていうのもあると思いますし、同じ女性であったとしても例えば年齢が違えば その求めるものも違ってくるでしょうし、はい、それぞれの育った環境ってあると思いますし、うん、ご家庭内でのその文化も細かく言うと違いますよね。それが結局は多様性だったりとかっていうところにもつながってくると思うので、はい、お一人お一人がね大事にされる社会っていうのがこれから先ますます重要になってくると思うので、一人一人がその自分の幸せを求めていける環境を作っていくっていうのが多様性を大事にできる社会なんじゃないかなって思いますね。
本当ですね。イローナさんはね、はい、そういう多様性を象徴されておられるような方だと思うんです。
そうですね。でもこれすごい難しい問題ですよね。やはりそれはこう一人一人こう視野を広げて、そして心をオープンにしてですね、そしてよく矢後さんも言われますように、根本的に優しくなければ本当、ね、なんじゃないかなと
、はい、
思いやりを持って他の人と接すると、この多様性の課題が、まあ、解決するとまではいかないかもしれないんですけれども、まあ、良くなってくるんじゃないかなと思います。そうですね。はい、
人に優しくなるというのがやっぱりまず基本だと思うんですよね。だけどその世の中競争社会で人の不幸の上に自分の幸せ築くみたいなパターンがずっとずっと長いこと続いてるじゃないですか、うん、二元論なんかね、一元論なんかな、勝敗とか上下とか、うん、でも本当はそうじゃなくてもっともっと多様じゃないですか、
うんうんうん、
引き分けがあったりとか、障害に、
うん、グレーもあります
しね。そうそうそうそう、だからもっとその俯瞰してものを見ていくっていうことが重要なんじゃないかなと、うん、でその俯瞰するときにその優しいっていうことがすごく連動してると思うんですよね。コーチングってアメリカで流行ってますけどもね、はい、うんうんうん、そのコーチングっていうのはまず優しい人になるにはどうしたらいいかみたいなことからあって、
うん、
人っていうのはその自然に防御本能みたいなのが働くんですよ。で脳に情報がいっぱい入っちゃうと脳が動かなくなっちゃうんで、人間情報が多くなりそうになると盲点を作ると、見る視野を狭くするんですって。スコトーマって医療用語であるんですけど、視野を狭くして情報の入ってくる量をわざと減らしちゃうんです。でそれと同じで腸もエネルギーを過剰に取ると脳がオーバーロードしちゃうんで、あの下痢させると。これなんか防御本能らしいです、もともと持った生命維持用の。ただ視野が狭くなるっていうこととか、考えの行動力が落ちるっていうことは目標に到達するための能力も落ちるということになりますよね。でそのさっきの二元論みたいなことが重視されだすじゃないですか。選択肢がいっぱいあるのにスコトーマーになっちゃったんで2つしか見てないとか、でそれを外すということをコーチングで教えてるんですよ。でそのスコトーマーを外すっていうことっていうのが抽象度を上げるっていう言葉なんですけど、例えばイローナさんのことを紹介してもらうと、イローナさんが今は富山県に住んでますよね、どこから来ましたか、はい、ロシアから来ました、
はい、
じゃあロシアって世界のどこにありますか、はい、そのロシアってどういう問題を抱えてますか、
はい、
でロシアっていうのは世界のここにあって、じゃあその世界っていうのはどういう国ですか、はい、でそこの世界っていうのは地球ですよね、
はい、
地球っていうのは太陽系の中にありますよね、太陽系ってじゃあ何ですか、じゃあ太陽系の外には何があるんですか、で宇宙を定義することになりますよね、
うん、
最終的にこれが抽象度を上げることですね、うん、自分を定義しようとすると宇宙も定義できるという、
うん、
いうことです。でこれはすごく俯瞰したことになるじゃないですか。それで俯瞰してものを見て、じゃあ小さい目標だったものを大きくしたり、うん、自分はこうしたいと思ってたことの考え方がいろんな人とのご縁で世の中が成り立ってて、自分はその中の環境の一つでしかないと、だから自分はその環境に役に立ったらいいなという優しい気持ちになってきて、世の中良くなったらいいなということを自分の力でできることをやっていこうかなということになっていくということがコーチングの考え方なんですよね。これはあの仏教とかもみんなそうですよね、宇宙と人ってつながってますよみたいなことってそこを教えてる ことですけども、うん、まあ、そういう感じがこれからコロナもあったんで、こういう優しくっていうことと認識能力の向上みたいな、あの先週もお話しました教育の問題ですよね。そんな感じでダイバーシティ多様性であることっていうのね、また大きな課題でもございますけども、
はい、
蛍さんはこれからまたこういう目標があったらいいな、こんな街になったらいいなとか、なんか。
そうですね、先ほどもちょっと触ったと思うんですけど、やっぱり一人一人が笑顔で優しくあれる社会であってほしいなと思うので、そのいう社会を作っていくのはやっぱり子どもたちへの教育学びだったり、教育っていうとちょっと堅苦しい感じがしますけど、はいはいはいはい、人生のいろんな場面で学べる機会があればいいなと思いますし、うん、子どもたちだけじゃなくて大人の方たちも学ぶという機会があると、そうした多様性であったり俯瞰してものを見るっていうことがお互いにできるようになってくると思いますし、うん、そういう人たちが育っていけば多分経済的なところとかも良い循環を生んでいくんじゃないかなと思うので、うんうん、富山だけじゃなくてね、富山日本世界みたいな話になりますけど、うんうんうん、そういうところにつながっていけばいいなというふうに思いますよね。
本当そうですね。
俯瞰して優しさに磨きをかけていけるように頑張りたいと思います、はい、
頑張ってくだはれ、
はい、ありがとうございます
はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はアインシュタインの名言を紹介したいと思います。教育とは学校で習ったすべてのことを忘れてしまった後に自分の中に残るものを言う、そしてその力を社会が直面する小問題の解決に役立たせるべく自ら考え行動できる人間を作ること、それが教育の目的と言いよう。はい、まあ、自ら考え行動できる人間になりたいし、それはそのまま教育にもなるんじゃないかなと思います。
はい、その通りでございますね、アインシュタインさん。
その通りです、
ね、はい、今週も名言学びました。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひチェックしてください。そしてこの番組ではお聞きの皆様の感想をお待ちしております。感想を寄せいただいた皆様に富山県射水市を世界に発信する会から特製絵はがきをお送りさせていただきます。 FM 富山ホームページのメニューからリクエストメッセージをクリックして番組名ビューティフルモーメントを選んでいただくか、郵便番号 930-8567 FM 富山ビューティフルモーメント宛てにご感想、お名前、ご住所、ご連絡先を記載してお送りくださいませ。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社土地を、光パートナーズ株式会社、射水内科クリニック、株式会社振興開発がお送りしました。
はい、今週のゲストは富山市議会議員として活躍されておられます上野蛍さんに出演していただきました。ますますのご活躍をお祈りしております。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。お相手は矢郷義明と
イローナでした。
それでは良い一日を。
バカバカ。